現代社会において衰えること、朽ちること、死ぬことは忌避されるべきネガティブなものでしかありえないのか。シーズン1、働くことの人類学で仕事と生きることをめぐる常識を軽やかに揺さぶった6人の文化人類学者がそれぞれのフィールドの中で見た愛と死の形を考えるシーズン2、愛と死の人類学。ホストはシーズン1に続き松村圭一郎さん、司会進行は若林圭でお送りいたします。さて、第4回目のゲストはタンザニアや香港をフィールドにマイクロビジネスを手掛けるアフリカ人商人たちの暮らしを研究されている立命館大学の小川さやかさんです。その日暮らしの人類学、チョンキンマンションのボスは知っているなどのご著書でも知られる小川さんですが、シーズン1では不確実性の高い社会環境に生きる商人たちのしたたかで融通無限な働き方についてお話しいただきましたが、今回はそんな彼女らの死生観についてお伺いしていきたいと思います。それでは小川さん、松村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小川さん、前回とても面白いお話をしていただいたんですけど、そのタンザニアの商人に注目されて、そのままこう中国など国境を越えて、商売をする人たちの話の中で、死に関する話題からちょっと伺っていきたいんですけど、
はい、
印象的だったのは知らない人でもあっちの中国とかで亡くなった方の遺体は何が何でもというか、みんなでお金を集めて本国に送り返すってことが、非常に重要だと彼らは思っているっていう話があったと思うんですね。で、なんかこうこれまでの回で、前回の佐川さんの回とかは遺体っていうのはなんか大して重要じゃないと、もうその辺にポイッと集落の外れに捨てるみたいな感じのことすらあるっていう、そんなに遺体を大事に思わない社会もあれば、遺体をちゃんと本国に戻すって埋葬するみたいなことが重視されている社会もあるっていうのはあるんだなと思ったんですけど、そのあたり、彼らタンザニアの人たちがこう、人が亡くなった後どういうふうに対応するのかっていう、そのあたりの考え方についてまず教えてもらいたいなと思います。
そうですね。移民社会においてやはりその遺体を母国に搬送するっていうことは非常に重視されていますし、香港のタンザニア商人たちの中でもやっぱり死っていうものは、共通して訪れうる可能性のある出来事なので、比較的こう共同したり共感したりすることが得られやすいテーマなんですよね。うん、で、なんかタンザニアで必ずその遺体を母国にっていう、母国というよりはもうむしろそのまま農村にっていう感じな、生まれ故郷に埋葬するっていうことが重視されているんですけど、それもなんか民族によって全然そのどういうふうに埋葬するかも違うんですよね。
どんなやり方があるんですか？
例えばなんか私の後輩でチャガの研究をしている人によれば、チャガ人の人たちは一旦その家の外に埋葬した後掘り返して、でその遺骨を家の軒下というか家にの中に埋めるっていうことをするんですよね。そうすると家自体が墓標みたいな形になっていて、でそれ以外にも祖霊信仰とかがある民族とかだと、自分の祖先とかが近くに埋葬されていること自体が、守り神ではないですけど、すごく重要な事柄だと思われているっていう民族もありますし、なんか結構様々ではある。またそのこう土地みたいなもの、そこにもう祖先が埋葬されているから、自分たちの土地であるっていう形で、
なるほど、
土地を子孫代々受け継いでいく時の、証にもなっているっていう感じです。
それさっきの家の中に埋めるっていうのは、その人が生まれ育った実家の家の下に埋めて、そのままその上で人は暮らし続ける。
そうです、そうです、
そうなんだ。死者と一緒にそれなかなかあんまりエチオピアとかでもあんまり聞いたことがないかなと思うんですけど、面白いですね。そんな家の中で一緒に死者と共に暮らす。で、それは結構あれですかね、定住化していてあんまりこう移動を繰り返さないような農耕民だと、そういう家とか祖先の土地みたいなものに死者を埋めるっていうケースが多いってことなんですかね。
その研究をしている後輩によると、そのチャガ人たちは、タンザニアにおいて政治家とか、大商人とかをたくさん輩出している民族なんですよ。 ですごくたくさんの人が都会に移動していくんですけれども、まあ、もちろんその農村に残る人たちもいる、うん、でその人たちが農村で立派な家を建てて、うん、でそうするとその家がなんか霊園化されていくっていうか家自体が墓標だとするとすごいあの都会に暮らす人はもう農村帰らないんだけれども死んだらまあ置いてで家を建てる死者のために建てるみたいなでそうすると農村霊園化プロジェクトみたいなのが進展していくっていう感じになったりしているところもあるみたいですよ。
自分が稼いだ金で、地元の農村にでっかい家建てて自分は
都会に住んで
都会に住んでてでも亡くなったらその建てた家の下に埋葬してもらえるとで祖先になるっていう。
そうそうですね。
ああ、それが例えばだから地元っていうか自分の出身の故郷に死んでから帰れないってことはやっぱすごく寂しいことっていうかなんかありえないこと どんなことになるんですか。
もちろんなんかこう精神的にというか心情的には寂しいことであると思うしあと制度的にもですね 都会であの墓地を買って埋葬するっていうこと自体が難しいことも多いんですよね、
うん、あそうなんですか。それはなんで難しいんですか。
それはなんかほとんどの人が出稼ぎ民で住んでいるところは、うん、あの長屋の仮暮らしだったりすると墓の場所を作るためには土地買わないといけないですし、
うん、
で仮暮らしの長屋にお墓建てるわけにもいかないですしってなると、まあ、農村にしか墓が建てられないっていう問題は強くあると思います。
だからあの中国とか海外に出た商人たちを本国に戻すことが重要というよりもそれ以前から国内でも都市に出た人たちをちゃんと地元に戻す遺体を地元に戻すってことがずっとやられてきて
そうですね
ってことなんですね、
はい、もうなんか望ましくはもうみん なんか病気になってまだ動けるうちに、うん、あもうそろそろ死ぬなって思ったらあの、うん、自力で農村に帰るっていうのが望ましいんですよね。なんかあの遺体になってからあの搬送しようとするとすごくお金がかかりますので、
う
ん、
そうですね。そうか。じゃあ老後はあの自分の出身の村に帰るみたいなことが彼らのライフコースの中ではイメージされてるんですか。
まあ、もちろん全員あの、うん、田舎が残っているかどうかっていうのもありますけど、うん、田舎がある人たちは基本的には死んだら田舎に帰る、
うん
まあ、あるいはその死ぬ少し前くらいから帰る。でもっとあの都会での商売とかいろいろなことがうまくいかなくてもっと早期に農村に帰る人たちももちろんたくさんいますけど、
うんうんうん、なんかその葬儀とか埋葬の儀式っていうのは結構盛大にやられる感じなんですかね。
いやそれもなんか本当に民族と人々の経済状況にもよりますけど、うん、すごい派手な人たちはものすごく長い期間ありますし、うん、日本でいう四十九日みたいな感じで法事みたいなのもあります。
うん、
そう何日か経ってまた儀礼してまた何か儀礼してっていうのを繰り返す。
あの小川さんムアンザっていうタンザニアの都市で古着商人の若者たちと一緒にフィールドワークされてたと思うんですけど、はい、なんか若くして出稼ぎに来た人が亡くなったりお金がなくて、亡くなったりする場合も周りがなんとかこれ故郷に戻してやろうってするわけですか。
そうそうですね。あのそれは結構本当にあの私今まで人生で生きてきてなんかこう、うん、幼少期からの幼馴染とかですね学校の同級生とか、うん、でなか亡くなった方っていうのを、まあ、フォローしてないだけもあるんですけど、うん、数えてもそんなにいないんですが、
うん、
でももうタンザニアに行くたんびに誰かは亡くなるんですよね。で、うん、誰かは亡くなってもう何人亡くなったのか数えきれないくらい亡くなっていて、で葬儀は都会でやるんですよ。でその身寄りがない人たちもそのストリートの仲間たちが、うんうんうん、なんかちっちゃい葬儀をしてくれて、でその間に田舎の、知り合いを探してで田舎まで運んでから埋葬儀礼をするっていう形になります。
まあやっぱ最後そこで弔うのは商売を一緒にやってた仲間とか隣近所の人たちみたいなのが手を差し伸べてっていう感じなんですかね。
そうですね。あと葬式校っていうのが結構たくさんあるので。
そっか、都市でもや、はい、あるんですね、は
い、近隣住民たちにあと一緒に校をやっていて、うん、ちょっとお金を校に支払って、うん、で自分たちが、まあ、葬儀の時には自分自身の葬儀とあと自分の関係者の葬儀の時に、うんうんうん、そこからお金を引き出してなんとかするみたいなことも やってます。
それは若い人でも参加してるんですね、葬式校には。
女性の方がその圧倒的に参加率高そうな気がするんですけど、やらない人もたくさんいます。というのも、うん、長屋もすごく引っ越しが多いですし、商売も転々とするので、うん、その時々の仲間にかけるっていうことをしない人たちももちろんいます、うん、
あ、でも亡くなったら近くの人が何とかしてあげないといけない、
何とかしないといけないっていうのがあって、ね、いや本当にあのストリートで暮らしているあの路上生活者の人たちにも、うん、大体みんな路上生活者とかでも仲良しでは仲良しなんですよ、うん、なんかあのいつもいるバス停にいる路上生活者みたいな感じで、うんうんうん、で、おさやかとか言ってこう話しかけてきてちょっと雑談してみたいな感じの人が亡くなったりすると、うん、まあ、普段そのバス停の周りでたむろしている若者たちが、あ、亡くなっちゃったから何とかしなきゃね、うん、みたいな感じで何とかしてくれます。
まあ、そうなんですね。なんかたくさんそのフィールドで亡くなった方がいたっていう話だったんですけど、どういう原因で亡くなる人が多い感じですか？病気とかが多いってことですか？
いろんな理由で亡くなるんですけど、もちろんこう HIV エイズとかあのアフリカに多い病っていうのはありますけれども、うん、私がこう調査をしている霊彩商人とかだと、それ以外にもドラッグとかですね、
うん、
あとその泥棒になったりとか、ドラッグに手を染めるとまずあの泥棒とか強盗になることが多いんですよ。というのもあんまり詳しいからといって別に私がやってるわけじゃないんですけどほんの少しのですね、あのこう小指の先を爪をちょっと伸ばしてそれ作ったくらいで、あのその時の霊彩商人の日当くらいになっちゃうんですよ。でそれじゃ全然足りないので、うん、依存症になってしまうと肩着の商売ではできなくなるので、うん、でそうするとあのみんな、肩着じゃない商売を始めて、で一番手っ取り早いのが強盗とか泥棒なんですよね。しかもドラッグに手を出すっていうのの原因もまあいろいろなことがあってですね、うん、あの貧しい人たちにドラッグのことを聞くと、だいたいあれをすると、うん、あんまりお腹が減らなくなるんだっていうことがあるんですよ。で、やっぱ商売とかが不調だったり、まあ、うまくいかなかったりして、日々の生活が苦しい時にですね、そういう人をよく見てるんですよね、そのドラッグディーラーとかは。で、その人たちに初めはちょっとそのタバコにちょろっと混ぜて、スペシャルなタバコとか言って渡すんですよ。で、何回かやってるうちに、まあそこに行くとすごい美味しくて気持ちがいいことができるみたいな感じで慣れていってしまって、で、あ、それがドラッグだって気づいた時には、もう手遅れみたいな人たちも何人かいます。
まあ、小川さんの描くタンザニア商人たちの、まあ、その日暮らしの生き方っていうのは、まあ、日本の読者にとっても、どっちかというとたくましくて、なんか融通無下で、本当に柔軟に、こう、賢く、ずる賢く生きていくみたいなイメージあると思うんですけど、やっぱなんかそんなにこう幸せな人生を送るばっかりでは当然ないケースもやっぱあるってことですよね。
すごく落とし穴が多いんですよ。
あの
都市生活で彼らが言うのは、うん、もう どこにでも刑務所の門は開いているっていうふうに言ってただ それはあの本人たちからしても、まあ、まずはこう知恵を働かせて柔軟に商売をしていくっていうのが第一なんですよ、うん、でしかもまあ周りでそういう柔軟な生き方を可能にする社会関係もたくさんあるし、うんうん、でそれでもちょっとしたその日暮らしでうまくいかない時のスポットに、うん、あのスルリと入ってくる誘惑とか悪いカンパニーというか仲間がですねいて、でそういうのにこう足元を救われるみたいなことは本当に多々ある。
うん、
しかもドラッグやるともう本当やらないで おいた方がいいって私もう全世界に向けて叫びたい感じなんですけどまず本当なんか普通の薬とかも飲まな効かなくなったりすることもあるし、うん、なんかちょっと普通だったらマラリアになったり、うん、それこそ腸チフスとかですねアメーバセキリとか、まあ、アフリカでよくある病に陥った時に、まあ、仲間からお金を借りたりとかして病院に行けば助かるようなものが助からなくなって体力が落ちてなって、で、それですごくなんでそんな病で死んだのみたいな感じの病で亡くなったり、で、あとその、肩着じゃない仕事をすると、どっかに盗みに入って、 って、リンチに遭うみたいな。
ああ、見つかった場合。
見つかった場合に。で、すごい、それも、こう、危険度が高いというか、もう、なんか、昔は本当に泥棒だって叫ぶと、とっ捕まるとですね、なんかタイヤかぶせられて火つけられてみたいな。っていうこともあったし、そうじゃなくてもこう、もうボコボコに殴っちゃって、顔で亡くなったりとかすることもあったんですよね。
で、そういう不幸な死に方をした場合はどうなるんですか？なんか
それでも仲間がいたら、みんななんか引き取って、強盗に身をやつした人でも引き取って、なんとかして葬儀しておく。ただなんか、のたれ死んでしまった場合は、もうなんか、仲間がそののたれ死んだ先で仲間を見つけることができなければ、その発見した人が、こいつの仲間は誰かっていうのを知らなければ、そのまま行政的に処理されるっていう感じですよね。
落とし穴がいっぱいあるって話だったんですけど、まあそういうドラッグに手を染める仲間たちが、まあそういう簡単に病気にかかって死んじゃうとかを見ているこの仲間の中で、いや、やめとけよとか、まあ、こういうことになるぞみたいな感じで、こう、その落ちる手前で助けるみたいなことっていうのはあるんですかね、実際。
それがあんまりないっていうかですね。
あんまりないんだ。
あんまりないんだ。基本的に、みんなすごく独立独歩というか、自立心が強いというか、他人は他人っていう、人は人っていう感覚がすごく強いので、あの人最近なんかちょっとおかしいわっていう風になっても、でもみんななんかそれによって、あの人はもう危ない人だから近寄らないようにしようみたいな感じで排除することもないんですけど、でもそれに対してこうドラッグをやるなんて人生の終わりだみたいなことをこう説教するっていうこともあまりなくて、で基本的にはなんかよく見ているっていう感じで終わるっていう感じで、ただまあなんか本人がね、一回実は私の調査助手の一人のロバート君っていうのも亡くなってるんですけど、ドラッグで。年を生き抜くためのコーチって本で書いた主人公の一人なんですが、亡くなってるんですよ。で、彼はずっとそのドラッグをやってることを隠してたんですけど、ある時もやってます。私たちとっ捕まえてですね、お前本当はやってるだろうみたいなことを迫ったら、やってます、すいませんっていうことを告白したと。で、その後はもう結構なんかむしろ堂々と、俺はドラッグをやっちゃってるんだよね、みたいな感じで。だから、お金もないし、でもやめたいし、みたいな感じで、そういうふうに本人がこう変わって、自ら告白し、でやると、みんなも、そうなんで、お前やめとけや、みたいな感じで、手助けをしたり、で、私もそう言われた後、その、商人たちと一緒に、彼をすまきにはしてないけど、まあ、とにかく捕まえて、はいはい、トラックで農村まで連れて行き、農村、もう絶対ドラッグとか手に入らなそうなところまで連れて行って。
出身村ってことですか？
出身村じゃないですよ。
知らないとこに？
そうそう、商売でよく行ってる定期地の近くの農村まで、彼を連れてって、そこの教会の、牧師さんに預けて、で、放置してて。で、半年くらい経って帰ってきたら、もうすごいふっくらして、めっちゃ健康になって帰ってきたんですよ。でもそれからまたなんか、しばらく1年くらい経ったら、またその悪い仲間と付き合うようになって、っていう感じですけど。
その日暮らしをしているそういう若い人たちの生き方って、なんかすごく危なっかしいようにも見えるんですけど、小川さんから見てこうその生き方って なんでそういう生き方をになっちゃうのかなみたいなのってありますかね。
そうですね、なんかまあ多くの人たちは本当によく例えばヘロインに手を出したりとか、そういうドラッグはしていないけれども、泥棒家業とかに身をやつしたりとか、まあ、明らかに危ない商売を始めたりする人たちについて、あの人はこう人生を生き急いでいるみたいなことを言うんですよね。でも彼らはなんかそういう生き方について、まあ、周囲の人たちはある意味で理解をしているんですよ。というのも、なんかやっぱり、なんか一発逆転のチャンスを捉えて、なんとかなんかちょっと違うステージに行きたいっていうふうに思う気持ちっていうのは、都市のこう貧しい住民の人たちには共有されているし、で、その そういうことに対して、まあなんか自分は堅実に働くんだっていうことを言っている人たちでも、都市の落とし穴がいくつか開けているってことはよくわかっているし、で、そもそもみんなそんなに、私たちとは違って、その未来に向かってこう、一直線の未来があるというふうには考えていなく、まあ普通に生き急いでいる人を考えると、ちょっとその先々のことを考えたら、あ、この生き方をしていると、危ないなっていうことは分かるんですけど、でも、その日暮らしのもう一個の局面として先のことは考えないというか、来る時にならないと考えないっていうところは強くあるので、そういう意味で今できることに何でも挑戦する。で、それが商売だったらうまく転がることもあるけど、その今できることの中の一つが、まあ、泥棒だったりとか危ない仕事だったりすることもあるんだと思います。
まあ、なんかすごいギャンブル的ですよね。なんか一発当てて投機的。
そう、
だからそれはいい方に回ってる時はそれがこうチャンスとして新たなチャンスとか可能性を開いていくように回るんだけど、でも当然そうならないケースの場合はどんどん落ちていってしまうというか、まあ、死に至ってしまうみたいなこともある。
ただですね、私すごく常々思うのはですね、とはいえタンザニアの人たちって本当にこう人間って表現しやすいものだって言うんですよ。だからそのドラッグとかに手を出して今まですごく真っ当だったのが急にそういうなんていうか危ない仲間と付き合ったりとかして転がり落ちていくっていうことによってすごく表現することもあるんですよ。でもその表現してしまったらもう人生ずっとそのままだとも思わないですよね。周りの人たちは。なので、表現してしまっているなって思った時にも付き合い続けて、距離をちょっと調整しながら。で、その本人が、あ、やっぱり自分はやっぱもうこのまま行くとダメだっていうことを告白したりとか、いや、なんかちょっと商売を見つけたりとか、結婚したりとかして生活が変わり、辞めるっていう風になった時には、別に社会から切られてもいないし、その危ない仲間としか付き合っているわけでもないので、また普通に元に戻ってくるんですよ。全然近隣住民たちもそれを受け入れるし。
だから誰しもがそういう風になんか、まあ落とし穴に落ちてしまう可能性があって、まあ今自分は全然大丈夫、商売うまくいってるけど自分だってそうならないとは限らないみたいな、そういう感覚なんですかね。あいつが悪いことしてダメだって、まあ、あいつのなんか性格がとかなんかそういうことじゃなくて、まあ、それは誰にでも起こりうることなんだみたいな捉え方をしてるってことですかね。
そうです。それはすごくいいとこだなと思っているんですよね。なんかそれはこうちょっと精神的に不調になる人とかいろいろあるんですよ。やっぱりその日暮らしってものすごくアップダウンが激しい人生なので、でアップの時はいいですけどダウンした時にまあいろんなことが重なると精神的にもちょっと不安定になったりとかして、ちょっとズルズルっといろんなとこに行ってしまうことも多々ある。でもあとこう暴力沙汰を起こすとかっていうこともよくあるんですけど、近隣住民の人はすごく優しくてですね、だいたい長屋にいるとなんか何人かは刑務所帰りだったり、ヘロインやったとか泥棒の過去があるとかみたいなのが暮らしてんですよ。で、私の一緒に暮らしてた長屋でもそういう人が暮らしてたんですね。一人全然知らなかったジョン、すごいいいおじさんだなと思って暮らしてて、である時その警官がその何かの事件で人を探しに来たんですよ、犯罪者をね。で、まあすごいタンザニアの警察官そういう時暴力的でバーってやってきて、で突然その昔刑務所に行ってたっていう人のいた瞬間にこう逮捕っていう感じになったんですけど、本人何もやってないのに。でそしたら近隣住民の女性が一人、いや彼にはアリバイがあるみたいな、彼は私の炭を運ぶのを手伝ってくれてたその時間みたいな、泥棒だったかな、なんかそういうことを言ったんですね。で結局で周りの近隣住民もいや彼は絶対違うみたいなことを言って警官は去っていくと。でその後その近隣住民の女性に なんかアリバイがあってよかったねみたいな話をしたら、うん、アリバイなんかないわよははみたいな感じで笑われてそれでなんかどうしてとか言ったら、うん、いやだって私たちは彼がやらないことは知っていると、
うん、
なんかそういうこと以外のことはやるかもしれないけど彼はそういう泥棒みたいなちまちましたことはやらないとでしかもそんなのやってたらもうとっくに私たちもっと彼にしかも信頼して家にあげたりとか、はいはい、いろんなこと頼み事をしているから、うん、もっと手軽に取れる盗んだりすることができるだと、うん、で私たちの方が、まあ、警察よりよく知っていてで彼らは、まあ、疑って犯罪者を見つけるのが仕事だけど私たち近隣住民は、まあ、いいところを見つけてとにかくどうやって一緒に暮らしていけるかを考えていくのが仕事なんだみたいなことを言っててでそういう意味でなんかこう落とし穴に陥ってそのままこうコロッとね、うん、なんかが重なって亡くなっちゃう人たち確かに多いけど他方ですごくその日暮らしは不安定だからこそやり直しも効くっていう感じのとこだなとは思ってます。
でもなんかこうそんなに若くしても死ぬ人が多かったり周りでもこう突然亡くなったりするっていうのはなんかすごく死が身近な存在だし、まあ、もしかしたらこのままいくと、まあ、泥棒入るとリンチに遭うかもしれないみたいな死に対するこう恐怖感とかそういうのって日常的に彼ら持ってる感じですか？
恐怖感はあんま持ってないと思いますね。
ないんだ。
あんまりないですね。やっぱ死について考えてるって先の話なの。先というか、それも未来が決めることであって、
うん、
自分が決めることではないですし、
うん、
そういう意味ではあんまりないです。私ずっと向こうに行って、レーサー商売とかしてて、うん、で、彼らもずっと、なんかちょっとでも身入りがいい仕事に転職しようとか、一発逆転チャンスはないかって探してはいるものの、もうね、大体ずっと平凡な暮らしが続いていくと、うん、飽きるっていうか嫌になってくるんですよね。でそういう時にポッと挑戦してしまうっていう、うん、悪い方向にも挑戦してしまうっていうのは、うん、暮らしている実感としては私自身もわかる気がします。
単調な人生を細々と堅実に生きていくより何かをやってパーンと失敗するし死ぬかもしれないけどなんかガラッと変わるようなことを起こしたいっていうそんな感じ。
そうですね。例えばタンザニアから香港に行く私が常勤マンションのポストはしているって本で、うん、主人公にした人々たちっていうのもまさにそれだと思うんですよね、うん、もうタンザニアでいろいろあれこれ商売回してもうちゃんと生きていける、どっちかっていうとちょっと比較的生活水準が高い人たちなのでそのままでも生きていけるけどなんかチャンスがあるんだったら香港に行ったらすごい変わるんじゃないかって思ってくる。でその中にもとはいえまずは中古の携帯電話を売るとか中古車を売るとかみたいな地味に稼ごうって思ってくる人たちもいれば、うん捕まったら中国なんか死刑なのにドラッグとか運ぼうって思う人たちもいて、でそこにすごいギャップがあるかっていうと、
うん、
すごいギャップじゃなくてそれはグレーゾーンっていうかこうグラデーションなんだと思ってるんですよね。
だから死に至るような死刑になるかもしれない危険性と、まあ、香港行って一旗あげようっていうのはそんなに変わらないってこと？
そうそんなに変わらないというかこうあるグラデーションの中のどれかだと思っていて、うん、例えば香港に商売に行ったとしてもパチモンを売るのかとかあとこうオーバーステイしてもそこに留まるのかとか、うんうんうん、ビザの期限が切れたけど、まあ、捕まらないだろうって思ってそのまま居残るかっていうのだって十分リスキーといえばリスキーだし、
うん、だから捕まるケースも多いんですよね。チョンキンマンションのボスで描いた人たち捕まっちゃった刑務所入っちゃうみたいなケースもやっぱあるんですよね。
そうカラマさんもね、うん、捕まっちゃいましたからね。
その後は出てない？
出てきました。で出てきてタンザニアに行って今新しいビジネス始めて
帰れたんだ。
そう強制送還されてでまた違う国に行くんだって燃えてますけどね。
そうなんですね。まあ逃げないっていうかいやなんかこう、まあ、今回いろんなずっと毎回聞いていく話っていうのはなんかこうどう受け止めていいかそんな分からない話って分かりやすい話ばっかりじゃないっていうのが 今回もそうだったなと思うんですけど、若林さんどうですかね、その日暮らしの、まあ、かなり危ういダークな側面もあったかなと思うんですけど、
うん、そうですね、あの今回ちょっとその死っていうテーマにしたかったのは、あの、まあ、シーズン1の中でタンザニアの商人たちの生き方っていうのと僕らのその生き方っていうのがもはやそんなに遠くないものになりつつあるっていう風な状況があり、で、まあそういう話は結構盛んにシーズン1では出てきたと思うんですよね。で、まあその時に結局でも僕らってやっぱりなんか人生はある意味こう線として考えていて、要するに誕生っていうものと死っていうものに挟まれてるその間っていうものがあって、まあなんとなくその死っていうのにいい形でたどり着かなきゃいけないんだっていうふうになんか思ってる気がするんですよ。つまり生きてるっていう、なんか要するによりよく死にたいよなっていうのがなんとなくある意味オブセッションとしてはあって、で、とはいえ幸せな死ってなんだろうとかって言った時にあんまりよくわかんないけど、ハッピーに死ねることは大事なのであるっていうことが実はその逆に言うとその非常に人生っていうものを計画的に生きなくてはいけないっていうことのある種の蓋になっちゃってるというか重しになってるっていうふうに気がするんですけど、で、とはいえでもその日暮らしっていうことを全面的に受けるとやっぱりその死ってものに対する考え方を変えないといつまでたっても結局はよく死にたいよねみたいなことを思ってるとちゃんと計画しなきゃいけないじゃんって話にやっぱなってきちゃうので、やっぱなんか死っていうものなんかどういうふうに考えるんだろうっていうことをちょっと今回のシリーズではやっぱ考えたいっていうところがあって、なんかそこ不思議ですよね。だからその日暮らしの人たちにとっての死とかで、よりよく死ぬみたいな概念っていうのは、あるはあるんですかね。その幸せな死みたいなこととか、
あるいはなんかこう、
若くして死ぬみたいなことっていうのはやっぱり、なんか損失だとみなされるのか、それとも、いやもうリブファストでめっちゃかっこよかったなみたいな話になるのか、なんかどうなんですかね。
あのなんかもちろんこうより良い死っていうのはなんとなくはあると思うし、あのただそのもちろん宗教によってイスラム教徒とかだとね、あの天国に行ってからが本番だったりもするので、そういう意味で死現在が通過点であるっていう考え方もなきにしもあらずではあるけれども、でもやっぱりこう穏やかに大往生したいっていうのはありますよ。で、ただより良い死を迎えるために現在の生活において、さっきも言いましたけど、自分にとって危ない人たちっていうか、あの危険性がある人たちを排除したりとか、少しでもこう安定していく人生にリスクをもたらしそうな事柄っていうのを慎重に避けて生きていくっていう考え方はあんまりないですよね。で、むしろなんていうか、そういう雑然とした人たちがいるし、いろんな人たちがいて、生き急いでる人も地味に稼いでる人たちもいて、ちょっといろんな商売とかだけじゃなく、どれくらいのリスクを取るかみたいなのもたくさんあって、で、そういう諸々を合わせながら生きていくっていう、で、その結果として何かこうハマった時に、なんかこう慎重にいろんな物事を排除しながらきちっと安定した人生を生きて死に行くってなると、なんかやっぱそれは自己責任みたいな感じにその人自身の話になっていくんですけど、雑然とした諸々の中で生きているから、ちょっとこう道をはみ出しかけてもまた戻ることもあるし、戻れることもあるしっていう、あのちょっとチャレンジして危ないことをしたらずっとそのままこう太く短くが最高みたいな感じで生きていくわけじゃなく、やっぱちょっと今人生の休憩地点みたいな感じで細く長くっていうのを目指したりっていうのを繰り返していくっていう感じの人生ですよね。
なるほど。だからどういうふうにイメージされてるのかなっていうのが、うん、今一つ分かんないなと思いつつ、例えばあのある意味、その瞬発力みたいなのが大事な世の中のような、社会のような気はするんですけれども、例えば年取っていくとそういう体も動かなくなるし、頭も動かなくなるし、まあ、そういうちょっと世の動きとかっていうのもだんだん鈍くなってくるじゃないですか。で、そうなってくるとやっぱり、どうなんですか、その老いっていうものがそういう社会においてはどういうものとしてこう置かれるのかっていう、引退みたいなことっていうのが原的になさそうな社会のようにも見えるっていうことだと思うんですけど。
そうですね。まずなんかその職業的に引退するみたいなことは、すごく公務員とか、正規の職に就いている人たちが限られている社会なので、明確に退職みたいな区切りで、こっからは老後みたいな区切りはないですよね。で、ただもちろん年取ると若い頃のようなことはできないってみんなも言うし、うん、そうなったらじゃあ落ち着いた暮らしをするかっていうと、そういう感じでもあんまりなくて、そういうこう派手な時期があって、だんだん落ち着いて老後に向かって緩やかな人生になっていくっていうよりも、その若い時にだってうまくいかずずっと単調な毎日があって、ポッとなんかいいことがあった時にそのチャンスをパッとこう取っていく、うん、でそれ失敗してまた単調な人生が来てパッとやるみたいな、年を取っても同じくそういう後期みたいなチャンスはやってくるので、でその時にじゃあ農地買うとか、いやもう70歳でしょあなたみたいな時にな
るほど
新しいのやるみたいなのとかも別にチャンスがあったら喜んでやりますよね。
だからなんか割とほら日本においてはなんていうのかな、まあ青年期みたいなところで、まあある種なんていうのか、こう上り坂になっていて、まあ20代、世の中で社会出て20代、30代、40代ってこうなんていうのか、充実度が高まっていき、その心身ともに充実した時代があって、まあこう、そのかなだらかに、周りにこう、ディケイしていくというふうな、こう、まあちょっとこういうなだらかな、いや、人生の、あれが山みたいなのになんかイメージされるところ、うん、そういうんじゃないんですよね。だからある意味どう言ったらいいんですかね。ずっと人生っていうのはこう条件が変わるだけでなんかある種こう均一な感じなんですかね。ちょっと
そう均一、あなんかこう人生には波があるっていう感じだと思うんですよね。
うん、もうそもそも条件が変わろうが、そのまあそうか、なるほど。
なんか老人になって、その今やねも年を取ったから、その日暮らしの本の中で書いたんですけど、
はい、
そのコーヒーをね軒先で売ってるだけの老人にだって明日いくらいくらあげるよみたいなこと言ったら、明日からもそのコーヒー売りやめてその商売を始めるんだみたいなことを彼らは言ってて、そういうアイデアがいつもいつもあるみたいなのはずっと生涯多分続いていて、だからあんまりなんか私たち今30代40代で最も油が乗ってるんだから、うん、この時期に何としても踏ん張らなきゃみたいな感じの焦りはあんまり語られなくて、でそれは人によってその人生の花形が来るのが60代の時だってあるし、10代の時に花咲かせて終わることだってあるので、それはなんか別に今こんな状態でもずっとこのままこういう未来になっていくっていう、そういう想像をあまりしないんだと思うんですよ。
なるほど、すごいな。アジア的なんですかね。なんかその執着みたいなものをどんどんどんどん捨てていくっていうのが、やっぱりこう人生の道のりとして一つ美しいんであるっていうような感覚っていうのはなんとなくあるんですけど、真逆ですよね。そういう。
いや、執着はね、そうですね。諦めはついていくと思うんですよね。やっぱ体力とか。
ああ、そうか、そうか。
そう、でも、それでも、今できることっていうののチャンスがあれば、老人にでもできることがあればやるっていう。
なるほど。面白いな。そうか。それはあれですか、ちょっと後半にもつながる話かもしれないけど、恋とかっていう話とかにもなんか、うん、ちょっと別にチャンスあったら行くぞみたいな感じだったりするんですかね。ちょっと
下手な話ですけど、なんかあんま老人のこう恋愛みたいなものは社会的な規範っていうか倫理的に良くないわけではないけど、あんまりなんていうかっていうのはあるけど、でも恋そのもの、若い時のなんていうか勢いで恋愛するみたいなやつっていうのは、ある意味こう日本だとすごい不思議なのは、なんていうか、これだけの収入がないから恋愛できないとか結婚できないとかこう子育てができないとか、そういうのってやっぱその日暮らし的にはないですよね。とりあえずできちゃったら考えるみたいな。
そうか、なかなかちょっとこれインストールするのが難しいというか、ちょっとどういう感覚なのかがちょっとリアリティとして全然わかんないわ。
徹底して後先考えても仕方ないっていうふうに思ってるのかもしれないし、でそれは多分、まあ、死のことを考えてずっとライフプランを考えるみたいなの とも全く違うし、多分日本で恋愛とか、まあ、結婚とかも、まあ、こういう人と結婚すると私の人生はなんかうまくいくに違いないみたいな、まあ、あるいはそうしないと人生がダメになってしまうみたいな、こう結構脅迫観念みたいなのあると思うんですけど、うん、まあ、そのあたりちょっと後半で愛と打算みたいな、打算っていうかまあ、そういう話もちょっと後半聞けたらなと思います。
じゃあ、 前半はここまでということでありがとうございます。じゃあ後半も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。